第13課、9月20日から9月27日。幕屋、9月20日、安息日午後。暗唱聖句。その時、雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。すなわち、イスラエルの家のすべての者の前に、昼は幕屋の上に主の雲があり、夜は雲の中に火があった。彼らの旅路において常にそうであった。出エジプト記40-34、40-38、口語訳。雲は臨在の幕屋を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。旅路にある時はいつも、昼は主の雲が幕屋の上にあり、夜は雲の中に火が現れて、イスラエルの家のすべての人に見えたからである。出エジプト記40-34、40-38、新共同訳。今週の聖句、出エジプト記35-1から36-7、創世記1-1、出エジプト記36-8から39-31、ヘブライ7-25、出エジプト記40-1から38、ヨハネ1-14。今週のテーマ、旧約聖書における神の民の本来の役割は、今日の私たちと同様、主と密接な関係を保ちながら生活すること、主を礼拝し、仕えること、そして他の人々に神の正しい姿を示すことでした。申命記4-5から8。エデンの園でアダムとエバが神から隠れたのは、罪のゆえに神を恐れたからでした。罪深さにより、人間は自然と神を恐れるようになり、この恐れが神のご品性に対する私たちの見方を歪めてしまいます。ありがたいことに、神はこの溝を埋めるための最初の一歩を踏み出し、自らの主導で溝と壊れた関係を修復してくださいます。神はどこにいるのか、創世記3-9、と罪人をご自分のもとに呼び戻されるのです。それゆえに、私たちの本来の使命は、神の正しいご品性と、神の愛情深く正しい行為を周囲の人々に伝えることです。人々が神に惹かれ、彼らに対する神の無私の愛を確信するとき、彼らは人生を神に捧げ、神の言われることが自分のためになると知って、その言葉に従うでしょう。聖書は人類に対する神の親密さを説明し、信仰を持って神のもとに来る人々を神がいかに救われるのかという最も大いなる真理を掲示していました。9月21日日曜日、主の安息日。第7日安息日に反対する人々が、安息日はユダヤ人のためだけのものだとか、第7日はエデンで区別され性別されました。創世記2-1から3、参照。ユダヤ人は市内で初めて安息日のことを知ったとか、ユダヤ人は市内以前から安息日を守っていました。出エジプト記16-22から29、参照。偽ってどれほど主張したとしても、安息日が最初からヘブライ人の生活の一部であったことに疑いの余地はありません。問い1。出エジプト記35-1から3を読んでください。幕屋の建設に関連して、どんな真理が人々に繰り返し伝えられましたか。安息日とそのメッセージは、昔も今も、そしてこれからも、神について、つまり神がどんなお方であり、神の力強い御業がいかなるものであるかについてのものです。安息日は私たちに、神の創造と救いの御業を思い出させ、ご自分の民と共にありたいと願っておられる神に、私たちの注意を向けさせます。このように、 安息日と聖女は同じ方向、私たちの生活の中に神が臨在されることを指し示しているのです。旧約聖書の教会における安息日は、様々なメッセージを伝えています。その本質は、次の5つの要点にまとめることができるでしょう。1、神は創造主であり。聖書はこの驚くべき基礎的な宣言で始まっています。創世記 1-1。神の天地創造をはっきりと記念するものが安息日です。創世記 2-2、2-3、出エジプト記 20-8-11。神が私たちの創造主であられるというこの真理から、他のあらゆる聖書の真理が生じています。2. メシアが来られるという希望は、蛇、サタンに打ち勝ち、悪に対する勝利をもたらす子孫に関する神の約束を中心としています。3. 神はご自分の王国を樹立されますが、安息日はその前触れです。4. 救いは主からもたらされ、神の民は神が彼らの救い主であり、贖い主であること、救いが神の恵みとしてのみ与えられることを証しします。5. 神はあらゆる人の最終的な裁き主です。必要に神に反抗し、否定する者には未来はありませんが、神はご自分に従う者たちには永遠の命を与えられます。ユダヤ人の格言に、イスラエルが安息日を守ったのではなく、安息日がイスラエルを守ったのだ、というものがあります。私たちアドベンチスト教会員の生活において、安息日はどんな重要な役割を果たしているでしょうか。9月22日月曜日、捧げ物と聖霊。問2、出エジプト記35-4-36-7を読んでください。この箇所には、今日の私たちにとってどんな重要な教訓がありますか。幕屋を建設するためには、様々な貴重な材料がたくさん必要でしたが、その必要は神の民が心の底から喜んで持ってきた惜しみない捧げ物によって満たされました。彼らは金、銀、青銅、上質の亜麻布、宝石、特別な織物、アカシア材、オリーブ油、香料、その他多くの必要とされるものを捧げました。人々はまた、天幕やその細具に対する芸術的で勤勉な働きを通じて、多くの特定のものを作る必要があったため、労働力も提供しました。また、服の仕立て人たちは、幕屋で奉仕する祭司のための祭服や、胸当てやターバンを含む大祭司のための手の込んだ祭服を織らなければなりませんでした。神は、イスラエルの人々がエジプトを出発する際に、エジプト人から得た贈り物を通して、彼らを豊かに祝福しておられました。今や、神の慈悲深く、力強い導きに対して感謝の捧げ物を捧げる機会であり、神に栄光を期すこの技を成し遂げようと彼らの心は動かされました。人々は喜びを持って大量に捧げたので、この民は必要以上のものを携えてきます。出エジプト記36-5とモーセは告げられました。そこで彼は、すでに捧げられたものが作業全体を仕上げるのに十分で有り余るほどであったので、出エジプト記36-7、寄付を中止しなければなりませんでした。神は聖霊の導きを通して、民が幕屋を正確に建てられるように知恵を授け、力づけられました。ベツァルエル、オホリアブ、他の職人たちは神の霊に満たされたとありますが、出エジプト記35-31。それは彼らがすべての仕事を完璧にこなすための技術、 知恵、芸術的知識を授けられたことを意味します。これは巨大なプロジェクトであり、神がモーセに示された型に従って正確に作られねばなりませんでした。聖霊の賜物が人々の様々な能力や技能に関連しており、その能力や技能が幕屋の建設に必要とされたという点は重要です。聖霊に満たされるというのは、魔法のように変化が生じるということでもなければ、特別な霊的力が人間の中に生じるという意味でもありません。神の働きを前進させ、神の使命を果たすために、神はご自分を信じる者たちに力を与えられるのです。聖霊に満たされた時、あなたはどんな霊的賜物を受けましたか？霊的賜物は生活の中で霊の実を育てる時にのみ豊かに生かされることを忘れないでください。ガラテヤ書 5-22-23。 9月23日火曜日、建設された幕屋。問3、出エジプト記36-8-39-31をざっと読んでください。なぜこれほど明確な指示が与えられたのだと思いますか？このことは神がいかに細部まで気を配られるかについて何を教えているのでしょうか？モーセは慎重に幕屋を建設し、シナイ山で受けた指示をしっかり実行しました。聖書には次のようなものが列挙されています。1、さまざまな織物、幕、部品などを伴う幕屋、出エジプト記36-8-38。 2、おきての箱、出エジプト記37-1-9。 3、備えのパンの机、出エジプト記37-10-16。 4、食台、出エジプト記37-17-24。 5、香を炊く祭壇、出エジプト記37-25-29。 6、焼き尽くす捧げ物の祭壇、出エジプト記38-1-7。 7、手足を洗う旋盤、出エジプト記38-8。 8、幕屋を囲む庭、出エジプト記38-9-20。 9、幕屋の建設材料、出エジプト記38-21-31。出エジプト記39章には、エホド、胸当て、その他の祭司の祭服についての説明が続いています。幕屋の奉仕は福音の視覚的実物教訓であり、神の救済計画の全体を示していました。さまざまな儀式は、1、神がいかに罪を憎み、いかに対処されるのか。2、神が悔い改めた人々をいかに救われるのか。3、悪人の運命はどのようなものか。4、神がいかにして罪のない輝かしい未来を保証されるのかを表現していました。幕屋、聖女では、1年を通じて2つの異なる、しかし密接に関連した儀式、日ごとの儀式と年ごとの儀式が行われていました。この二段階の働きは、神がいかに罪を扱い、罪人を救われるかを示していました。日ごとの儀式を通して、神は悔い改めた人々に、ご自身が罪を許し、慈悲深く救いを与えることを保証されました。この救いの賜物を受け取るためには、犠牲を捧げなければならず、これらの犠牲はメシアの死を指し示していました。その血によって、私たちはあらゆる罪から清められます。ヨハネ手紙 1-7。 罪の告白とキリストの義の衣を受け取ることが、この賜物の中心でした。詩篇 32-1-2。こうして悔い改めた罪人は許しを保証され、 救いを喜ぶことができました。贖罪の日に行われる年ごとの儀式は、神がいかに罪を根絶し、罪の問題を解決し、罪のない未来を保証されるのかを示していました。レビ記16章、ヨハネ 1-29。 現在、天の聖女におけるキリストの二重の奉仕は、私たちに対する神の働きの別の表現であり、ヘブライ 7-25。 悪の問題に最終的な解決をもたらします。ダニエル書 7-13-14、 7-22、 7-27、 8-14、 黙示録 21-4。 聖女は神を礼拝し、賛美し、感謝を捧げるための場所でした。礼拝とは、神との関係を維持することであり、その神がご自身との交わりに私たちを招き入れてくださるのです。9月24日水曜日、幕屋における神の臨在。問4、出エジプト記40-1-38を読んでください。イスラエルの人々はいかにして神の臨在を認識したのでしょうか。出エジプト記の最終章40章は、幕屋と十戒という賜物の宝剣について説明しています。幕屋の宝剣は市内でのイスラエルの最高の出来事でした。神の栄光とは、神の清さ、神のご品性、神の愛に満ちた臨在であり、それは良い賜物そのものです。出エジプト記 3-5、 33-18-19。 神の臨在は幕屋を満たし、雲やシェキーナの栄光として目に見えました。出エジプト記は、昼は主の雲の中に、夜は火の雲の中に見られた神の導きの臨在を強調して終わっています。非常に現実的で力強い方法で、ヘブライ人は神の実在だけでなく、神が彼らを導かれる時に近くに住まわれる神の臨在を体験することになったのです。モーセは2年目の最初の月の1日に幕屋を建設しました。出エジプト記 40-2、40-17。また彼は祭司職に就くアロンとその息子たちを含め、すべてのものに油を注いで性別し、出エジプト記 40-9、40-13-15。死聖女、聖女、そして庭を通り抜け、すべてを主に捧げました。この過程を踏んで、モーセは聖女全体の奉仕を開始しました。民数記 7-1-3。幕屋の落成式の間だけ、モーセは死聖女に入ることができました。それ以後は、大祭司だけが毎年、食材日にそこで奉仕することができました。レビ記 16-2、16-17。聖書には、働きが完了したと述べられている場面が3つあります。1、創造主の終わりに、神は創造の働きの完了を強調しておられます。創世記 2-1-3。 2、幕屋が完成した時に、聖書は、モーセはこうしてその仕事を終えた、出エジプト記 40-33 と宣言しています。3、ソロモンが神殿の工事を終えた時にも同様に表現されています。列王記上 7-51。 天地創造とイスラエルの聖女とのこのつながりは宇宙的な次元、つまり主が新しい地で、つまり神の幕屋である新しいエルサレムで、あがなわれた者たちと共に住まれる時を指し示しています。黙示録 21-2-3、 22-1-4 と比較。神が幕屋をご自身の臨在で満たされたこと、出エジプト記 40-34 は、モーセの誕生に始まり、銃の災いによるエジプトの神々の敗北、エジプトからの脱出、 エジプト軍の敗北、そして最後にシナイ山での神の啓示へと続いた様々な出来事の壮大なクライマックスでした。今でもあなたが神の臨在を体験できる方法にはどんなものがありますか？そのような体験をすることはなぜ重要なのでしょうか？9月25日木曜日、人間の間に宿られたイエス。問5、ヨハネ 1-14 を読んでください。キリストの受肉と幕屋はどのように対比することができますか？イエスの受肉は神秘であると同時に、救われた者たちが永遠に研究するであろう特別な科学です。使徒ヨハネは、キリストは私たちの肉体を取ることによって、目に見える形で私たちと共におられることを明らかにされた、と述べています。地上で肉体を取られたイエスは、旧約聖書の神に似ておられます。その神は、イスラエルの人々が約束の地へ旅する際に、シナイや荒れ野で幕屋の中にあって彼らと共にいてくださいました。受肉していた間、イエスは人類の中に宿られました。なんと計り知れないへりくだりでしょう。永遠の神が人間の一人として私たちのところに降りてきてくださったのです。それは彼が本当にインマヌエルであることを、つまり神は我々と共におられることを私たちに保証するためでした。マタイ 18-20 でイエスは、二人または三人が彼の名によって集まるならば、ご自身もその中にいると言われました。キリストは聖霊の臨在を通してご自分の民と共におり、ご自分と親しい関係になるよう、ご自分に従う者たちを招いておられます。見よ、私は戸口に立って扉を叩いている。もし誰かが私の声を聞いて扉を開くならば、私は中に入ってその人と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。黙示録 3-20 聖書協会共同訳。問6、黙示録 21-1-3 を読んでください。ここで何が私たちに見せられていますか？新しいエルサレムが天から地に下ってくるのを見たヨハネは、大きな声を聞きます。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となる。神自ら人と共にいて、その神となってくださる。黙示録 21-3 聖書協会共同訳。新しいエルサレムには神殿がありません。黙示録 21-22 なぜなら、都全体が神殿、神の聖女だからです。その都の長さ、幅、高さは等しく、黙示録 21-16 聖女の死聖女と同じように立方体の形をしています。私たちは永遠に罪、死、苦しみのない世界で、神の身近な臨在の中に住むことになります。イエスの約束を思いつつ、どうすれば最後まで耐え忍ぶことができますか？9月26日金曜日、さらなる研究。参考資料として、人類の曙第30章。幕屋の制度と儀式の後半部分を読んでください。聖女の建設には、神の救済行為、つまり、イスラエルをエジプトの隷属支配から解放する行為が先行した。これに続いて、神はご自分の民と永続的な契約関係を結ぶことを望まれた。神は彼らの神となり、彼らは神の民となるのである。出エジプト記 6-7 彼らが神といかに関係するか、また互いにどう関係し合うかは、 契約の立法によって定められていた。幕屋はまさに出会いの場、神と人間が出会う場所であった。人々が神の住まいで神に近づくことができたのは、救いと契約による神との永続的な結びつきの確立の後であった。アンドリュース聖書仲介、旧約聖書、出エジプト記226ページ英文。一方、エレン・ホワイトは聖女の儀式の目的について次のように述べています。こうして幕屋の務めと、後にこれにとって変わった神殿の務めから、民はキリストの死とその務めに関する真理を日ごとに学び、そして毎年一度、彼らの心はキリストとサタンとの間の大争闘の集結、宇宙が罪と罪人から清められる最終的な清めに向けられたのであった。希望への光182ページ、人類のあけぼの第30章。話し合いのための質問。1. 聖女での儀式の中心は血を流すことでした。あらゆる種類の動物が犠牲にされ、その血は神殿の儀式のほぼすべてにおいて用いられました。血は何を象徴し、これらすべての犠牲は究極的に何を指し示していたのでしょうか。2. 宇宙の創造主である神が聖女においてご自分の民の間に住まわれるということは驚くべきことですが、神が私たちの一人、すなわち人として私たちの間に住まわれることはそれ以上に驚くべきことです。それは素晴らしい愛情表現です。しかし、さらに罪の生贄としてご自身を捧げた。つまり私たちに代わって死んでくださったのです。このことは、神のご品性についてどんなことを教えていますか？またこのことは、神がどれほど私たちを永遠の御国へ救いたいと願っておられるかについて何を教えているでしょうか。3. ヘブライ 8-1 から6を読んでください。地上の聖女はイエスが今、天上の聖女で私たちのためになさっておられることをいかに反映していたでしょうか。先の聖句はそのことについてどんなことを教えてくれますか。話し合いのための質問終わり。第13課を終わります。